リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間のこの生活ご苦労様でした。そしてお帰りなさいと言いたいと思います。皆さんの誠の家がここであります。神様のところ、天国に一番近いこのところ、またこの時間ですね。この礼拝っていう時は私たちが思っている以上に素晴らしい時であります。私たちはこの礼拝のために生まれてきたと言ってもいいと思うんですね。でそういう意味で皆さんはもう生まれてきた使命を果たしたと言ってもいいほどのものがこの礼拝だと思います。まあ、この礼拝がどんなに素晴らしいのかというのは、まあ、天に帰ってきた時にはっきり分かると思うんですね。あの時がどんなに素晴らしい時であったのか、私にとって必要なことであったのかなということです。でこの礼拝の時に神様は皆さんに良い知らせ、福音を語ってくださいます。その福音をしっかり聞いて信じて、そしてこの新しい一歩を、一週間の一歩をスタートしていただきたいと思うのであります。今日の聖書の箇所、素晴らしい箇所ですね。特にこの後半部分のですね、有名なところですね、あの31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますというこの言葉、どれほどの人がこの言葉で慰められ励まされてきたことでしょうか。この言葉は今日皆さんにも語られた言葉であります。この言葉をしっかり私に語られた言葉として受け取っていきたいと、いただきたいと思うのであります。今日の第一のポイントですね、全ては益となるということです。これも素晴らしい福音ですね。このところでパウロとシラスが伝道旅行をしていたんですけれども、捕まって、鞭打ちの刑ですね、鞭を打たれて、そして牢屋の中に入れられたということが書いてあります。どうでしょうかね、皆さん、何か悪いことをして牢屋に入れられたり、ひどい目にあったら、まあ仕方のないかなって、自業自得だなと諦めもつくでしょうけれども、何にもしていない、それよりもいいことをしている、神様の福音を述べ伝えながら、またこの前ではこの占いの霊という悪霊に好かれている女の人をこの霊から解放してあげたりという良い働きをしたのに、誤解をされ、濡れ衣を着せられて、このようなひどい目に遭う、なんてことなんだと思うのではないでしょうか。私たちの人生もそういうことあるのではないでしょうか。そんなつもりではなかった、もういいつもりでやったけれども、理解されないで、受け入れないで、誤解されてしまって、悪口を言われたり非難されたりする、そういうことあるのではないでしょうか。そういう時にもう神様どうしているのかなって、もしかしたら神様っていないのかもしれないな、なんてちょっと思ったりするのではないでしょうか。けれどもこのところでこのパウロとシラスはそうではなかったんですね。牢屋の中に入れられて、足にはこの足かせをつけられていたんですけれども、真夜中この神様を賛美をしていた、そしてお祈りをしていたということです。で次に起こったこと、思いがけないことが起こりました。大地震、大きな地震が起こって、そして、牢屋の戸が全部開いてしまったということですね。 で、戸が開いてしまうとみんな、ああこれはいいことだというので囚人は逃げてしまうのが普通です。で、看守は戸が開いてしまったのを見て地震が起きたというので急いで牢屋のところに行ったんでしょうね。そしたら戸が開いてしまっている、地震が起きてどうして戸が開くのかなって思っていましたけれども、地震が起きると戸が開くそうなんです。これは福島で大きな地震ありましたね。で、福島の原子力発電所の一番近い教会、福島第一バプテスト聖書教会ですね、佐藤明先生から直接お聞きしました。地震の時窓が開くんですって言われるんですね。アルミサッシの窓が開くんですって。で、鍵を閉めていても開くんですって。なぜかというとガタガタガタガタガタと揺るすですね、まあ、鍵こんな風にカチャッとかけてありますね。あれがだんだん徐々にガタガタガタガタガタとしてパチッと外れるそうなんですよ。それとかガーッと開いてしまうそうなんです。だからね、まあしないためにはロックがありますよね。あのロックをカチッとしていると多分もう大丈夫だと思いますけど、そうじゃなかったら、まあ、びっくりしましたね。この時もこの地震がガタガタと起こって、まあちゃんとした鍵じゃなかったんでしょうかね。でガチャガチャガチャというので鍵が壊れて、で戸がバーンと開いてしまった。そうすると囚人たちがみんな逃げてしまうと、もうその看守は罰を受けないといけない、もうクビになるどころではなくて死刑になってしまうですね。で彼はもう絶望してしまって、もう私の人生おしまいだ、もう死んでしまおうとしたんです。それに対してこのパウロは、死ぬことはありません、私たちはいますよここに、他の囚人たちもなぜか逃げなかったというんですね。でそれを知ったこの看守はびっくりするんですね、ってこの人たち何か普通の人じゃないと思ったけれども、特別な人だったんだ、恐ろしくなってですね、救われるためにはどうしたらいいでしょうかと思わず言ってしまった。そうしたらこの言葉を語られたということです。皆さんどうでしょうかね、この牢屋の中に入れられて、もう背中とか体、鞭で叩かれた痛みがまだあると思う、血も流れていたでしょう。でその中にいて、なあどうしてこんな目に遭うんだろうと思って暗くなって沈んでしまうというのが普通ではないでしょうか。で私たちは知っています、聖書を読んでますからね、この後地震が起こるんだよと、そして看守が救われるんだ、素晴らしいことが起こるんだよと知ってるから安心して読むんですけれども、この時牢屋の中にいる2人はそんなことまだ知らないんですよね。これから何が起こるかわからないし、もっとひどいことが起こるかもしれないけれども、皆さん全てのことは益になるんですよ。私たちの人生もしかしたら今牢屋の中にいる状態かもしれません。そういう方もおられるかもしれません。どうして私が、どうしてこんな苦しい目に遭わないといけないのか、ね、これがいつまでも続くのかとか思っている人もあるかもしれませんけれども、大丈夫です。その時はいつまでも続きませんし、そのことは必ず素晴らしいこと、益になるのだということです。で後から考えてみると、私たちはああここで牢屋に入ってくれてありがとうね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるというこの言葉はですね、それがあったから出てきたことであってですね、それがなかったら出てこなかった、私たちも知らない言葉だったんですね。だからここで牢屋に入ってくれてありがとうという感じですよね。全てのことは益になります。皆さんの過去を考えてみてもそうではないでしょうか。 今朝あのジョイフルサンデーの礼拝あの9時から行われましたけれども、そのところで、過去にあった嫌なこと、辛かったことありませんかという質問があって、みんながそのことを話したんですね。でその中見るのありますけれども、過去辛いことあったけれども、でもそのことが結局は今役に立っている、よくいいことになったんだというお話も聞きました。皆さんの過去を考えられてもそうだと思います。あの時は苦しかった、あの時は辛かったけれども、でもあれがあるから今私があるんだなということですね。皆さん、全てのことは益に変わります。それでですね、皆さんお待たせいたしました。修法の最初に書きましたけれども、2018年度のこの教会の標語が決まりました。申し訳ありません、私がちょっと油断していたらもうこんな時期になってしまいました。今頃ですけれども、あの2018年度のこの標語は、教会の標語は、全ては益になると確信するということにいたしました。皆さん確信してくださいよ、全てのことは益になるんだとですね。御言葉がですね、ローマ書の8章の28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちは知っているんですよ、万事は益になると。皆さんそれを確信していただきたいと思います。このところでこの2人、このパウロとこのシラス、ですね、素晴らしいことになったのであります。第2番目ですね、あなたもあなたの家族も救われますということです。この御言葉ですね、あなたもあなたの家族も救われます。で、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。で、ここで皆さん間違ってはいけないのは、主イエスを信じなさいというのは救いのための条件ではないということです。そのように見えますよね。信じなさい、そうすれば救われますと言ったらそのように、読めますけれども、そう読んだら間違いになります。私たちが救われた、皆さんが救われた、この世界が救われているのは、私たちがとってもいい人間になった、素晴らしいことをした、素晴らしい成績を上げたから救われたというのではないということです。あなたが救われるためには、今から一生懸命努力して素晴らしいこの人格者になりなさい、そうすれば私はあなたを救います、ではないんですね。あなたの全財産を売って貧しい人たちに施しなさい、そうすればあなたは救われます、でもないんですね。今から辛い厳しい修行をして、でその後あなたを救います、でもないんですよ。何かというと、主イエスを信じなさい、もうこの主イエスを信じなさいなんていうのは行いにも何にもならないことです。え、そんなことでいいんですかってね、もっともっと先祖を大切にしなさい、お墓をきれいにしてですね、この仏壇を作って毎日こう朝昼晩と拝みなさいということでもないんですよ。何にもしなくてもいいですよ、何もしなくてもいいんですよ。すべきことはみんな神様の方がしてくださったということですよ。イエス・キリストが私たちのそういう間違いとか汚れとか失敗とか不信仰とか不従順とか、そういう嫌なものというものを全部自分の身に引き受けて死んでくださって、そして復活をしてくださった。だから私たちは救われるんですよね。だからこう、主イエスを信じなさいなんていうのはなんてことがない。あなたが救われるのはイエス・キリストが救ってくださるからですよ。神様があなたのことをかわいそうだなと思って憐れみをかけてくださったから、あなたは救われるんですよということです。だから確信してください、あなたは救われています。 神様があなたを憐れんでくださり、あなたを恵んでくださり、あなたのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったからあなたは救われたのであります、ね、自分で何かをすると言いましょうかね、いうのが癖がついちゃってるんです、私たちね。何かをして何かをもらうという、お金を払ってですね、品物を買うみたいなね、いう癖がついちゃって、もう何かしないといけないいけないと思い続けているんですよ。何にもしなくてもいい、神様の憐れみによって救われたんだということです。で、その神様の憐れみは私だけではない、私たちの愛する私たちの家族の上にも臨むんだ、私が救われたというのは嬉しいことですね、本当に感謝なことでありますけれども、家族が救われないというのは本当に苦しいこと、辛いことですよね。ちゃんと神様は先回りをしてですね、あなたの家族もちゃんと私は知っていますよ、そして救いますよと約束をしてくださっているのです。多くの人って言いましょうかね、救わないというのを自分の信仰だと思っている人がたくさんおられるんですね。信じたら救われるし、信じなかったら救われないって思っている人がいる。実はこれが間違いなんですよ。救う救わないというのを決めるのは人間ではなく神様なんだということを忘れないでいただきたいんですよ。神様がこの人を救う救わないを決められるんです。救う救わないのこの選択と言いましょうかね、決定権は神様にあるのであって、人間がそれを持っているのではないということです。私たちが今から一生懸命努力して素晴らしい人間になって、でみんなから称賛されるような素晴らしいことをして、神様私はこんな素晴らしい人間になりました、どうか救ってくださいと言っても、神様がいや私はあなたは救わないんだと言われたらそれでおしまいなんです。反対に、こんなダメなんだけれども、こんなにつまらないんだけれども、価値ないんだけれどもと思っていても、神様があなたを救うと言ったらもう救われるということなんです。そして神様は私たちもあなたも、そして私たちの家族も救うと言ってくださった。そしてイエス・キリストはこの全世界の全ての人の罪を自分の責任として十字架にかかり死んでくださったということです。だから家族の救いもすでに完成しているならば、救われていると言ってもいいんですね。私たち家族にですね、ああこの人はもう信仰してないし、教会も来ないし、もうどうしようもないなって思って生きるのと、ああ家族、この子のためにもこの人のためにもイエス様は死んでくださり、もう神様はこの人を救うと決めてくださっているんだと思って家族の人と接するのと、生き方随分変わると思いませんか？どちらがいいと思いますか？ぜひですね、もう私もこの家族も救いの中に入れられていると感謝を持って毎日接してみてください。きっと何かが起こるに違いない、私は信じております。皆さんも信じていただきたいと思います。神様はこのことを必ずしてくださいます。第3番目、だから主イエスを信じようということですね。主イエスを信じなさいということですよ。神様を信じ続けるということ、生きていると、まあ、この牢屋の中に投げ入れられたような、鞭打たれたような、本当に嫌な思い、苦しい思いをすることがあります。そうするとちょっと自信がなくなってくるんですね。このまま信仰生活続けていいのかなって、なぜ教会に行っているのに、神様信じているのにこんなこと起こるのかな、 私が前にいたあの出雲の方にはなんか拝み屋さんという人がおられるそうなんです。私会ったことがないんですけどね、あの地元の人は知っておられるそうですけれども、何か嫌なこととか辛いこととか悪いことが連続すると拝み屋さんのところにこう行くそうなんです。そこでまあお祓いをしてもらうというかね、そうするとクリスチャンでもですね、そういうところに行く人があるそうなんですね。まあその気持ちわからないでもない、嫌なことが何回もこう続くとですね、なんかたたられてんじゃないかなと、ここでお祓いをしてする必要があるんじゃないかなという、その誘惑といいましょうかね、そういうものに駆られるんですね。けれどもですね、そういうものに頼る必要は全くありません。主イエスを信じ続けなさいということです。目に見えるところはうまくいかないようなこととか思い通りにならないようなことが続いたとしても、でもイエス様はこのことを必ず益にしてくださる、このことは素晴らしいことに変わるんだと信じ続けることです。イエス様は私を愛しておられる、イエス様は世の終わりまで私と一緒におられる、イエス様は決して私を見捨てられない、イエス様は家族をも愛しておられる、必ず救ってくださる。最後は皆さん安心してください、皆さん全員神様のところ、天の国に、行きます。天の国に行ったらその素晴らしさにびっくりすると思います。そのところで、過去のことが全てその謎を解きされると言いましょうか、あの苦しかったこと、あの辛かったこと、どういう意味だったのかというのがはっきり分かります。ああこんなに素晴らしいことだったのか、あの辛い時に神様は私のためにこんなに守りを置いていてくださったのかというのが全て分かる時が来ると思います。まあその時は見えませんけれども、でもその時を信じてですね、必ず素晴らしいことになると信じて、私たちはこの1週間を生きていくのであります。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉をしっかり握ってこの1週間をスタートいたしましょう。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。本当に素晴らしい御言葉が今日与えられました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。本当に慰めを受け励まされる言葉であります。私たちはあなたに愛されるような、あなたに祝福されるような素晴らしい人間ではありません。かえって汚れている、間違いを起こす、人に迷惑をかけてしまうものであります。けれどもあなたは私たちを憐れんでくださり、イエス様によって救ってくださいました。感謝をいたします。そして全てのことは益に変えると約束をしてくださっています。その約束を信じて歩みます。またそれ以上にあなたの家族も救いますという素晴らしい約束も与えられています。私たちの家族でまだあなたを知らない、家族もたくさんいます。でもその家族をもあなたは憐れんでいてくださり、救うと約束をしてくださっています。感謝をいたします。私たちはそれを信じます。そしてそれを喜んで、生きていきます。願くばその家族は本当に教会に来てくれて、あなたのことを知ってくれたらどんなに嬉しいことでしょうか。けれどもその時がいつか分かりませんけれども、あなたにお委ねをいたします。そのことを信じてこの1週間も生きていきます。辛い、また病気の中にいる、悩みの中にいる方々がおられます。どうかそういう方々の上にあなたが臨んでくださり、助けをふさわしい助けをもって臨んでくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。